それでは、箴言の一章を開いてください。私たちの聖書の通読の学びが、今日から箴言に入りまして、午後に一章から三章までを一節ずつ読んでいきます。私だけが恵まれてしまっては申し訳ありませんから、皆さんも一緒にですね、この箴言の学びをですねしてってください。こう一見読んでいくと、何か知恵がよ、なんかこう何かこう具体的な、こう生活のうまくいく生活の方法みたいなね、そういうふうにしか読めないのかもしれません。読んでしまいがちなんですけれども、もっともっと深い内容が書かれておりまして、この聖書がですね、このここの箴言の内容と他のところとイエス様ご自身とこう全部がつながって、この書かれている書物なんだなっていうことをですね、さらに今この新しい発見がされてですね、今ワクワクしております。ですから、この皆さんも一緒にですね、ついてって、この読んでっていただけたらなと思いますけれども、これまでですね、詩編を学んでいた時には、この詩編というのは本当にイエス様だけという、このイエス様への、神様への、この賛美と感謝と神への愛、もう敵どもはもうみんな、もう本当に滅んで、あなただけを感謝します、あなただけに使いますという、この、デボーションですね、この、献身というか捧げていくというか、こういうものを詩編の中では読んでいきましたけれども、今度箴言ではその情熱を持ってですね、今度は実際に地上を歩く、具体的に適応させていき、そしてその神様の御霊が今度は他の人たちに自分を通して具体的に広がっていくところの、その作業が知恵という言葉、これが箴言のテーマの言葉になりますけれども、知恵になっていくわけなんです。処世術では全然ありません、ね、例えばこのようにやっていけばいいですよっていう、この3ポイントか5ポイントね、3つか5つのポイントで、この書かれてるじゃないですか、よく、ね、インターネットで私この聖書の学びをするとですね、何かのこれテーマが出てくると、で落ち込みとかですね、したらね、5つのステップとかですね、必ず出てきますよね。そういうものではないんですよね。そういうものではなくて、イエス様を第一として生きる、言葉は何度もクリスチャンだったら聞いていますけれども、マジでイエス様を第一として、どのところを取っても金太郎飴のように、あ、これはイエス様がここにおられるんだなということを、その人を通して見ることができる、生活のいろんな側面において、でこれが知恵であります。で、鍵となる言葉は7節、一章の7節で、主を恐れることは知識の始めである。まあ、この、愚か者は知恵と訓戒を授けむと、主を恐れを敬う中で、この主の御霊が日常の生活の中に押し流して いくところの知恵であります。でこの先ほど言いましたように、教会の暦でペンテコステ、あるいは五旬節、旬というのは十を表します。だから五旬で、五をかける十で五十日という意味ですね。五旬節を祝う日であります。このちょうど50日前にイースター復活祭をお祝いしたんです。イスラエルの民が、杉越のお祭りをお祝いしました。でその杉越のお祭りの日にイエス様が十字架につけられ、そして3日目によみがえられ、それが復活祭ですね。初穂の祭りというのが、ユダヤ人はその3日目にお祝いしたんですけれども、それを数えて7週間後であります。そしてその時にイスラエルの民はエジプトからもうすでに出ており、そして50日後にはシナイ山 においてそのシナイ山のふもとのところまで行って宿営をしていた、キャンプを張っていたわけですけども、天から主が降りてこられて、そして火や稲妻や角笛の音や地震が鳴り響き、そこで神が物理的に声を持って十の戒めを与えられた、十戒を与えられた。これをですね、ユダヤ人の人たちは今でも守ってお祝いをしているわけなんですね。律法が与えられたことを彼らはお祝いをしています。そしてまた約束の地に入ったら収穫が与えられるわけですけれども、その時には小麦の収穫が始まって、その小麦を捧げるというのが定められているんですね。そしてパンも食べますけれども、この水越の祭りのこの時はですね、パン種、このイースト菌がないパンを食べますが、その時はパン種を入れて、普通の私たちが食べるパンと同じですね、それを神様に捧げていくということも行います。でちょうどその時期にですね、聖書の中にはダビデの先祖であるモアブ人ルツがですね、落ち穂拾いをしていた、その時にあたります。ですからユダヤ人の人たちはルツ記もこの時期に一緒に読むわけなんです。でキリスト教会とではこれが一体何の関係があるのかと言いますと、先ほど読んだ箇所であります。イエス様がよみがえられて40日の間、イエス様は神の国についてお語りになって、また自分が生きておられることをいろんな人に示されて、確かに生きていることをはっきりさせたわけなんです。で神の国が、建てられることをイエス様がお語りになったので、弟子たちはじゃあ今なんですかと、今からやっていこうとしたら、それは父なる神が定めておられるから、あなた方はそれは気にしなくていいよと。そうではなくて、今から聖霊が望んで、そしてあなた方は力を受け、そしてあなた方が今、いるエルサレムからユダヤサマリア、そして地の果てにまで私の証人となると約束してくださいました。それからイエス様は天に引き上げられました。で10日ぐらいですね、屋上の間で皆で集まってイエス様が言われたように待っていたんです。その約束を祈っていました。そして先ほどの読んだ炎の下のようなものが与えられて、そして大きな激しい風が吹いて、彼らが一人一人が外国の言葉で異言で語り始めたわけです。でその言葉というのが、その五旬節の時に世界中から集まってお祝いしていた各地のユダヤ人たちが地元の言葉、自分の住んでいるところの言葉を話していたのを聞いて驚いたわけですね。しかしペテロがその時にヨエルの予言を取って、全ての人に霊が注がれるっていう言葉だったんです。全ての人なんです。皆さんを一人一人神をイエス様を信じているならば、イエス様に本当に自分を捧げているならばですね、この約束は皆さんのものでもあるわけなんです。そしてイエス様はこの約束はもう一人の助け主なんだよってこう言ったんですね。もう一人の助け主、イエス様に代わるもう一人の助け主です。イエス様も助けてくださいました、弟子たちを。福音書を読んで弟子たちがイエス様にどれだけ助けられていたか。同じように私は聖霊によってあなた方を助けるよ、全く同じ形で、だから聖霊がおられるということはイエス様が私たちと共におられるんだということなんです。ですから聖霊を求めてください。聖霊に満たされるように求めてください。なぜならば私たちが集まって聖書を読んでいるというのは、これは2000年前のことを思い出して、ああ2000年前はこうだったねっていう話ではなく、現実にイエス様がここにおられて、この福音書に書かれているイエス様がなされていることを言われたことが自分のものとして事実、この続きとして行われているんだということを証しするためのものなんです。聖霊に満たされると、ある時にはあれ、私今までクリスチャンだったのかしらと思うぐらい強烈な体験をすることもあります。福音を今まで信じていたかもしれないけれども、本当に信じていたのかしらと思うぐらい、再び救われなければいけないのかと思うぐらいなる時もある。あとは今まで罪だと思っていないものが全部罪だということが分かって、もう神様が恐ろしくなって、そして主をお許しくださいと言って、その罪を捨てるということも、清めが起こることもあります。そして ある時には異言や予言も出る時もあるでしょう。はっきりと何か超自然的な働きというものも起こることもあり得ますですね。でその時にですね、私たちは自分を抑えようとするんです。なぜかと言ったら、今まで自分が持っているプライドがありますから。これでやってきました、あれでやってきました、そして心の中で隠していた汚れた思いですね、怒りやソネミアですね、この他のものもですね、そういうものも本当に今までは隠してうまくやってきたけど、これもさらけ出してですね、神様の前で告白して、まあ、こういうことも起こるでしょう。これを、このペンテコステの時からですね、この、まあ、教会が実際に起こって、教会が今も続いているということは、ペンテコステの延長だということなんですね。聖書というのはこれだけで終わるのではありませんですか。だから書き記されるって話じゃないですよ。そうではなくて、聖書が証言しているのは、あなた方がこの続きを担っている後継者なんですよということなんですね。それでですね、今日注目したい箇所がですね、箴言なんですけれども、知恵の言葉である箴言と聖霊の働きが実は一つなんだという内容が書かれているところがあるんです。それが一章の23節。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせようですね。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせようと、このように私たちが知恵、この聖霊に、聖霊が注がれることによって主の知恵の言葉が与えられて、そして先ほど言ったように日常生活の中で事実主が生きておられることを証ししていくことができる、その言葉をですね与えられていくという内容になるんですね。でこれが今ここに書いてあることであります。で私たちは葛藤するんですね。今このようにして集まっているときは教会でありますから、このイエス様が主であり、そしてイエス様と一緒に生きていくということもこの見える形でわかるわけですけれども、ここから出たときに果たして今自分が信じていることがどれほど効果的であって現実的であって実際的なものであるかという、それが葛藤してなかなか見えないという世界の中に生きているわけなんですよ。で終わりの日は困難な時代がやってくることを承知していなさいと使徒パウロが第二テモテの3章の1節で言いました。困難な時代なんだよとこのように言っています。確かに困難というよりも見た目は便利な時代で、そして住みよいこの日本の社会の中に私たちはいるわけなんですけれども、先ほど話しましたように主がおられるということ、主を第一として生きていくということ、イエス様の世界で生きていくということを考えますと、実に困難な時代の中に私たちはいるわけなんですね。どのようにしてそれを適応させていくのか、生活の真っ只中の中でどのように生きていけばよいのかが分からなくなっていくわけなんです。 イエス様を愛してイエス様に愛されていくという交わり、これから敵は、悪魔は私たちを引き離そうと必死になっているわけなんですね。でもですね、希望があります。希望があります。私たちのこの日本の社会が特殊では決してありません。イエス様ご自身が天におられ、父なる神と共におられたにもかかわらず、罪にまみれ敵対的であるこの世の中に生きてくださったというところに希望があるわけなんです。私たちは罪の中に生きていたので、あまりその違いはわからないかもしれないんですけれども、イエス様にとっては全く罪なき隔絶された聖なるその方がですよ、この地上を歩まれ、基本的に神の道に反対するという中において、イエス様はご自分の証を立てられたわけなんです。しかしイエス様が生涯を歩まれた始まり、特に公に人々に神がおられるということを表すときに、どうですか、始まりはバプテスマを受けられて、水のね、洗礼を受けられて、聖霊が上に下ったんです。鳩のような形をして聖霊に満たされ、そしてその地上を実際の生活の中で起こっているいろんな細々したことも含めて証しをすることができ、証しをして説明するだけ、今言ったら証しってのは説明だけじゃないんですよ。口でこうこうこういうものですよと、人生こういうものです、はい分かりました、じゃなくて力を持って人々が実際に影響されてって、その中に入っていく方、つまり神の国が広がるという形で、イエス様はその父なる神のとの交わりの世界を広げていくことができたわけなんですね。ですからこの世の中にいながら、この世から分離して離れて聖なる歩みをすることがおできになったわけなんです。証という言葉はこのように2つの世界の葛藤の中に入っているということを前提にして話しているわけです。証というのはこの世の中に生きなければいけません。これが前提です。そうですね、イエス様は人間的な方でした。人間臭い方でした。なんかこう離れてないんですね。普通の方だったんです。臭いっていうかね、ちょっと人間臭いっていうか普通の方だったんです。おそらく日本人で現代人のイエス様だったら、そこら辺に歩いている30歳のお兄さんとあまり変わらなかったはずなんです。言葉遣いであるとかいろんなものも変わらずに、人々がそのままその方に近づいていくことができるような方であったはずなんです。そして罪を悔い改める罪人や遊女、酒税人、イエス様のところに来て、そして食事までされていました。しかしイエス様は罪は持っておられなかったんです。清かったんですね。罪から離れていらっしゃいました。そこで第二に、証しするものは罪から離れているというその前提があるんです。世の中にいながらにして、他の人々と接しているのにもかかわらず、罪から離れ、世から離れているんです。どうやるんですかという難しいものがありますよね。で、世から離れて清く生きなければいけないとすると、私たちがどうしてもなってってしまう傾向というのは、頭隠して尻隠さずということわざですね。見て見ぬふりをしたいんですよ、世の中の汚いものを。現実にこの私たちの周りで起こっていることから目を離してですね、 そしてクリスチャンの集まりを一種のサロンのようなサークルのようなものにしておきたいと願うわけなんです。だって楽だもん、その方が、目を向けない方が痛まないし、心も。しかしイエス様は復活された後に聖霊を息によって吹きかけてですね、弟子たちに、私はあなた方を世に使わすと言われたんです。世にあるものから離れながら、なおかつ世のただ中に生きるように命じているんですよ。ここに聖霊の力が必要になるし、聖霊の力といっても何かね、パワーアップしてうーってなって、何か呼ばなれ、これも呼ばなれじゃん、やっぱり何か変な人ってなっちゃって呼ばなれ、そうではなくて、証を実際に立ってくる、その周り、その一緒にいる人、また聞いてる人にが、あ、これがイエス様、神の国なんだという、その相手に影響を与えることができる、その適応が知恵なんですね。イエス・キリスト、キリストという方はどういう方なのかを預言者が予言をしていました。で、イザヤが紀元前の700年ですから、イエス様がその現れる約700年前に予言をしたんです。11章の1節と2節にこう書いてあります。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。イエス様のことを若枝と言って予言してますが、その上に主の霊がとどまる。それはいいですか、よく聞いてください。知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。主の霊がとどまります。その霊の大きな特徴は知恵の霊だって言うんですよ。そして悟りの霊で、能力の霊で、主を知る知識と主を恐れる霊だって言って、これ箴言が全部これ重なったんです。箴言に書かれている知恵というのは、主を恐れることであるというのが大きなテーマであって、そして知識とか悟りとか、いろんなここに出てきた今のイザヤが予言した言葉の言葉がもう満載ですよ、この箴言の中に。イエス様の証ですね、この箴言は。イエス様ご自身を証ししていく内容になっていき、イエス様の特徴が主を恐れる方だったんですね。父なる神を恐れる方でありました。そして先ほど話しましたように、イエス様が水のバプテスマをヨハネから受けられて、聖霊が鳩のようにイエス様の上に下られて、知恵と聖霊に満たされて宣教の働きを行われました。で、具体的にね、まあたくさんその場面があるんですけど、具体的に一例だけ挙げますと、イエス様がエルサレムで教えられていた時にですね、会員の現場から捕らえられた女が連れて来られました。そしてパリサイ人たちが、モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています、ところであなたは何と言われますかと問いただされたんです。この神の言葉は、モーセの律法は石打ちにしなければならないというものであって、イエス様は律法の教師であったわけなんです。でもイエス様はいつも罪をお許しになる方として有名でした。憐れむ方として有名でした。不道徳の女が近づいて、そしてその女が涙を流して、足にその涙を流してですね、そして髪の毛で拭って、そして香油をつけてですね、でそれを拒否することもなく、あなたの罪は許されたからですとこう言われたんです。だからイエス様はそのように女に対しても優しいっていうか、その憐れみを示し、 近づくことを拒むことをせず、そういうので有名だったんですね。特徴だったんです。だからパリサイ人はこの女を連れてきたら明確にここでは聖書に書かれていることと違反することをイエス様はやるというものをはっきりと示す形でこの言い訳はできないようにさせたわけなんですよ。でね、世の中ってこうですよね。この聖書に書かれていることが書いてあるはっきりしていることなのにそれとは正反対のことを突きつけてくるわけですよ。でイエス様はどうしたか。地面に何かを書いてこう言われました。あなた方のうちに罪のない者が最初に女に石を投げなさい。で事実立法の中にね、第一目撃者が証人からですね石を投げなきゃいけないって書いてあります。全然イエス様は立法に反したことを言われなかったんです。ところが年寄りからどんどんいなくなっていきました。そして若者がいなくなって女だけになって、そして誰か石を投げる者はいるかって言ったら女にはいないと答えたので、私も罪に定めない、行きなさい、もう罪を犯してはいけないとイエス様は言われたわけなんです。石打ちにするということはその本人が当然その罪を犯していないことが前提です。でなかったらその人も石打ちにならなきゃいけないでしょ。おそらくは彼らはイエス様の姿をご覧になって見てて自分も情欲の罪を犯している、自分も何らかの形で会員とそれさほど変わらないことを行っている、ごまかしていた、だからこういうふうに指をさしていたところが他の指は自分の方を向いているわけですけれども、そのことを気づいて去っていったわけなんです。でここに恵みと誠があるんですよ。イエス様は恵みと誠に満ちておられたと言いますけれども、恵みは律法を否定しないんです。むしろ律法を究極まで完成させるから恵みなんです。イエス様はこの律法を厳格に適用されて全ての人が罪人であるということを、この女を連れてきたパリサイ人も含めて石打ちにならなければいけない罪人だということが分かったんです。だからこの女はもちろんそうなんですけども、女だけではなくパリサイ人も含めて全員が石打ちに受けなければいけないところが、ローマの十字架刑によってイエス様はその罪をお受けになったというところに恵みがあり、恵みというのは律法の完成なんですね。深いですね。深いでしょ。知恵なんですよ。だからとっさにそういうことが起こって、そしてこの神の言葉でさえがこういう形でねじ曲げられているというか、このうまくちゃんと適用されてない状態のところでイエス様は本当にどういうことなのかを証しすることがおできになったんです。もうこの連続でした、イエス様は。で私たちもその連続なんです。連続なんです。だ知恵が必要です。で今度は教会におけるですね、この聖霊の働きを、このつぶさに眺めてみたいと思いますけれども、コリントにある教会に対してパウロが御霊の賜物をですね話しました。聖霊の賜物を話しました。その筆頭に来るのが知恵の言葉なんですね。第一コリントの12章の8節で開かなくていいですよ。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、で9つあるんですけれども、初めに来るのが知恵、その次に知識なんですよ、ね、知恵知識って言うと固く聞こえるじゃないですか。でももう分かりましたね。でね、続けて読んでいくとですね、13章には愛が最も優れているということをパウロは語ったんですね。そして14章に入ると 今度は予言を熱心に求めて、異言は禁じてはいけないけど予言を求めなさい。なぜならば異言で話したら聞いてる人はわからないでしょう。自分の徳は高まっても教会の徳が高まらない。これ愛の原則ですよね。そして秩序を持って行いなさいということを言ったわけなんです。ですからコリントの教会の中で起こっている具体的な問題に対してパウロは御霊の賜物として知恵を求めて、そして大人らしい振る舞いをしなさいということの勧めをしたわけなんです。知恵というのは私たちを成熟させます。知恵によって私たちはキリスト者として成長し成熟していくようなんです。自分のことだけを考えるのって自分を喜ばせるのではなくて、そうではなくてね、キリストを求めて他者を顧み教会の全体の益になることを求めていく、その知恵なんですね。でこれが、結果として何につながるかといいますと、パウロは第一コリントの14章の33節で、神は混乱の神ではなく平和の神だからですと書いてます。全体に平和が与えられます。平和が、知恵が与えられると平和が与えられます。この争いとか妬みとか分裂とかそういうもの、混乱であるとかそういうものではなくて、実際にこの平和があり正義があるという ですから信玄の学び5にやってきますけれども、平和という言葉がたくさん出てきます。で今度知恵が与えられていた、知恵に満ちていた、具体的に満たされていた人たちが使徒の働きの中に出てくるんですね。今言いましたようにこの対立が起こっていたんですね。教会の中にギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人、同じユダヤ人なんですけれども、その文化が全然違う人たちが集まっていたわけなんです。あの文化が違う人たちが集まるってすごい大事なんですよね。まあ、文化といっても別に違う国の人ってもちろんそれは含みますよね。違う国の人も含むけれども、例えば、シングルの人と子供もいる家族の人では生活がもう大きく違いますよね。いろいろな文化がこのこう交差するのも教会であります。だから対立も起こるし、その摩擦も起こるわけですけれども、ギリシャ文化とユダヤ文化、あのこのヘブル文化のこの衝突が起こったんですね。でそこで人たちは、私たちがこのこと、この食事のですね、この配給について、私たちがそれを関わると御言葉と祈りがおろそかにされるから7人の人を選ぶということで、選んだ時に何て書いてあるかというと、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちって書いてあるんですよ。御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち、配給ですね。されど、たかが配給、されど配給ですよ。ね、家の中でも飯出すじゃないですか。簡単に見えるでしょ。教会のこれ執事と言います。あの難しい言葉で具体的なことですね。とっても簡単に見えます。家でもやってるし、どこでもやってるし。挨拶するのもやるじゃないですか。会社でもやるし、いろんなことやりますよね。しかし知恵が必要なんです。その一つ一つが神様の正義と公正と神様のご性質を表しているかどうかということについては、小手先のですね、テクニックではなく、本当に主がここにおられるということ、これ知恵と御霊に満たされたと。だから普通にこの食事を出していたのに7人が選ばれて、その中の1人がステパノだったんですね。でステパノはですね、普通のところに行って、ユダヤ人たちが集まるところに行って、そして福音を論じてったんですけども、誰も反論することができなかったって書いてあるんですよ。知恵に満ちてたからね。 どうですか、この聖書について論じることができる人と食事をする人が同じ人だったんです。同じ知恵の御霊だったんですよ。だから具体的なところに平和が与えられ、秩序が与えられる。そして次にその世の中の人たちに対して本当の真理というものをこの証しすることができるわけだったんですね。でこのステパノは殉教しました。なんだ、知恵なかったじゃない、生きられなかったじゃない。違うんです。そこで聞いていた迫害者の筆頭であったサウルという男がそのステパノの証しによって心が痛んで悔い改めて後にパウロになったんですね。力を実際に与えます。で今度はエペソにある教会の人たちにパウロが言った言葉をですね、紹介したいと思いますが、5章の15節と16節にこう書いてあります。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。さっき言った困難な時代だから、知恵を用いて賢い人のように生きなさい。でそれは機会を十分に生かして、チャンスを十分に生かして生きなさいと言ってるんです。困難な時代、悪い時代の特徴というのはですね、何かというと、ある人がこう言いました。あからさまな悪を行わせる誘惑ではなくて、大して重要ではないことを取り組ませていく誘惑なんです。だってこういうの、わあ上手だなと思った、これ機会を十分に用いてっていう言葉がとっても大事なんですよね。つまり第一にすべきこと、本当に大事なことがあるんですが、第二、第三、これ悪いことじゃないんです。それ自体は悪いことじゃないんですけど、第二、第三のものを取り組むことによって第一を忘れていくわけなんです。で続けて読んでいくとですね、それで、いろんな話が入って、まあ酔いしれる、酒に酔いしれるって話が書いてある。もうこれも本当に機会を十分に用いてないその筆頭ですけれども、そして御霊に満たされなさいって書いてあるんです。ですから賢い者のように歩むということ、機会を十分に用いていくということ、その主を第一としていく生活をいろんなところに生かしていくという生活の中で必要なのが、やっぱり御霊に満たされなさいという言葉になっていくわけなんですね。そこで箴言の1章の23節に戻ってください。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせようとあります。素晴らしい約束ですね。叱責に心を止めるなら、今すぐにでも霊を注いでくださると。この叱責は言い換えますと、主に立ち返ることです。神様に立ち返ることです。悔い改めることです。この手前の22節を読むと、知恵が叫ぶんですね。箴言って面白いですよ。この知恵っていうとね、人になってんですよ。人のように語られてます。知恵が叫んでます。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか、とこう叫んでます。街角でしかも。でこのわきまえのないもの、あとはあざける者、愚かな者と、この3種類の人が出てきてますが、わきまえのないというのは何でも信じちゃう人のことです。吟味せずに見分けをしないで、言われたことをそのまま信じて行っていっちゃうんです、ね、これやらないって言った時に、はいやるってこう言ってね、やっちゃうん、言われたからやった、じゃあそうじゃまずいんですよ。見分けなきゃいけないしっかりと分別を持たなければいけないのに行わない人も、これわきまえのないものであります。であざけるっていうのは、自分は知っていると思い込んで大切なことについて見下しているってことです。自分は知ってると思い込んでるんです。ちょっとね、先週ある方とお話しして、 今パッと浮かんだ言葉がイザヤ書のね、あれはどこだったっけな、あの28章でね、イザヤの言葉を、このあざけっている預言者や祭司がいるんですね。戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少しと。でこのように、なんだお前の言ってることってもう基本的な、もう小学生が分かるような、なんか基本的なこと言ってるなとかって言いながらあざけってるんですけれども、その前を見るとですね、強い酒のためにふらつき、祭司も預言者も強い酒のためによろめき、ぶどう酒のために混乱し、そしてゲロも吐いてるっていうんだね。この食卓を吐いたお物でいっぱいにして余すところもないって基本的なことを分かってると言いながら大切なことを見失ってるのは、これあざける人なんですよ。そして今度は愚か者はいつまでも知識を憎むって書いてます。愚かな者っていうのは意地を張るんです。かたくななんです。それあとは鈍い、こう言われてるにもかかわらず、まあ、それについてもう意固地を張る、意固地になってる、それで真理について無知になっている状態ですね。でそこから離れなさいと今知恵が叫んでるんです。だから悔い改めようということです。そうするとね、すぐに私の霊を注ぐ、でこれ注ぐという言葉いいですか。この約束本当すごいですよ。注ぐっていうとね、皆さんどういうふうに考える？ちょこっとなんか水でね、これ水あるけれども、こう注ぐっていうふうに思ったらダメです。昔なんかちょっと前にね流行ったよね、アイスバケットだっけか、なんかあったよね。いやもっとすごい、ね、ここら辺になんか風呂すべてを持ってきてね、このタンクを持ってきてね、それで、男はですね、ここら辺に兄弟が集まってですね、ね、一斉のおっさいってガーンってやる、そんな感じです。濁流のような勢いでほとばしるという意味合いがあります。これで思い出せる人は思い出せる。ヨハネの7章、イエス様が言った聖霊の約束ですが、誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っているように、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると書いてますけど、この流れ出るという言葉はどこで使われているかというと、砂漠において、荒れ地においてですね、実は雨が降る時があるんですよ、年に1回2回普段は枯れ川といって川が流れている跡はあるんですけれども、完全に乾いておりまして何もないんです。イスラエル旅行行かれた方はそういう川をたくさん見ることになります。特に南に行ったらそんな川ばっかりです。何にもそこはなんかね、草がちょっと生えているので、あ、なんか水があったんだなっていうのは分かるんですけれども、ないところです。ところが雨が降るとそういう土地というのは鉄砲水になる。何にもないカラッカラのところで突如として水が来て濁流になって、勢いのある濁流になります。イスラエルに行くと死者があるんです、出てくるんです。砂漠の地域に、理由、溺死です。あ、今聞いて嘘でしょって思うでしょ。砂漠で死者が出てきて、いや熱中症なら分かるじゃない、溺死なんです、溺死。なんでかというと、ハイキングしてる時にそのね、川のね低いところで歩くのがね楽なんですよ。でこの山とかないからずっと楽なんですよ、こうやってね、道だから、道みたいなもんだから。でそこで突然水が来るから水で溺れて死んじゃうんですよ。これをイエス様がおっしゃってる、心の奥底から生ける水の川が流れると。そしてここで言っている、今すぐあなた方に私の霊を注ぎというのもそういうことなんです。そして何をしてくださるかというと、あなた方に私の言葉を知らせよう、言葉を知らせてくれるという働きをしてくださいます。イエス様が言われました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる霊は、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。 聖書を一生懸命勉強して、なんかちょっと葛藤することないですか？こんなに勉強してるけれども、なんでこんなことわからないのかな、こんなことできないのかなという葛藤があるかもしれませんが、それをその隙間、その間を埋めてくれるのが知恵の精霊ですよ。適切なその時にかなった言葉を、イエス様の言葉を与えてくださるんですね。そしてそれだけでなくて、従うことができるようにしてくださいます。なぜかというと、精霊によってエレミア、イザヤ書、エゼキエル36章には、石の心が肉の心になるって言うんです。石のような心が肉のようになるって言うんですね。石って分かる？この御言葉聞いても全然入っていかない石のような心ですよ。硬い心から肉、ツンツンされたら感じるじゃないですか。石だったらほらね、感じないけどね。そのように変えてくれる、変えてくれるから、神の言葉を聞いたときにその言葉に応答することができるわけなんですね。その力も与えてくれる。この内を新しくしてくださいます。で、言葉を与えてそれに従うことができるようになるわけなんですね。で、これが私たちの教会のペンテコステにしたいと思うんですね。知恵と御霊に満たされてください。そして実際の生活の中で証を立てることができるように。その証というのは、このイエス様の言葉をただ口から発するだけではなくて、実際にこの人はイエス様を主としているんだ、そして神の国というのはこういうものなんだということを感じることができるほどの力を持つ、そういうことです。お祈りしましょう。あ、そうですね、お祈りする前に皆さんが一人一人ですね、お祈りしてください。聖霊を求めてください。そしてその時間を少し持って、最後に私が代表で祈らせていただきます。声に出してもいいです。大きく声に出してもいいし、小さな声でもいいです。お祈りしましょう。お祈りします。主よ、御霊を私たちにください。あなたを求めます。私たちが、このものが心をあなたに、いつも明け渡さないことを許してくださいますように。お願いします。知恵が叫んでいるのに、私にはできる、大丈夫だ、このように自分の生活をやりくりしていることを許してください。たくさんあなたに頼らなければいけないことがあるのに、それをなんとなく過ごして、なんとなくやってって、あなたが用意されている祝福がこんなにたくさんあるのに、その証を立ててなかった罪をお許しください。そして心の中に我慢していたもの、もうあなたはすべてをお見通しであるのに、あたかもそれをないかのように過ごしていたこともお許しください。偽善の罪を許してください。今あなたの前に聞きます。どうぞこの叱責を受けならば、すぐにでも霊を注いでくださいますから、主よ、どうぞ今ここにいる姉妹兄弟たちに霊を注いでくださいますようにお願いいたします。そしてそのあなたの働きを自分の方で止めることなく、たとえ知性がそれを納得しなくても、霊が本当に自分が自由にされて御霊の流れるままに流されていきますようにお願いいたします。濁流がありました。実際の濁流で溺れてしまう人もいますけれども、私は聖霊の濁流によってもう止められなくなって、自分ではなくあなたご自身の働きの中に入ることができますようにしてください。お願いいたします。今までと違った、聞いていたけども本当に意味で聞いてなかった福音の真理を自分のものとして、イエス様のリアリティを 本当に生きておられるということを証しすることができるようにしてください。主よ、私たちを世に使わすと言われました。聖霊を吹きかけられるその弟子たちにあなたは言われました。どうぞ息吹を私たちに吹きかけてくださいますから、私たちが世に果敢に勇気を持って今まで取り組んでなかったところも取り組んで、主よ、あなたに捧げていく生活を送らせてくださいますようお願いいたします。ステパノのように知恵と御霊で満たしてくださいますようお願いいたします。主よ、すべてをあなたに栄光を返しして、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。